うん。
髪の毛切りました。
うん。見てわかるわい。
どうですか？
いいと思います。
ありがとうございます。
そのあれやろ？フェードカットってやつやろ？
そうなんです。はい。なんかちょっとやってみたくて、フェードカット。
好きやもんな、そういうの。
はい、なんかね、もっとなんか、バチバチ短いフェードカットとかやりたいんですけどね。あ、はい、まあまあ。
いかつくなるからな。
そう、この職業上ね、ちょっと、いかつくなっちゃうんで。
そうね。
はい。これ、この程度に収めときました。うんうんうん、許しといたろう、この程度で。いや、もっさんって、
うん。
どうしましょうって、髪の毛どうしましょう、今回どんな感じにしましょうって言われたら何て言います？
ああ、基本的に、その、自分になんか、自分が気に入るのが見つかるまでは、まあ、写真とかを見せて、こんな感じでって言って、ちょっとずつこう微妙に変えていくけど、
はい、
あ、これ、今いい感じやなと思えば、もう基本的にはもう前回と一緒でみたいな。
ああ、なるほど。
2ヶ月前に戻してくださいみたいな感じで頼みます。
は
い
は
い、
なるほどね、うん。毎回困るんですよ。
ああ、
もう日々もう困ったことばっかりなんですけど。
戻してもらったらいいやん。
まあ、お任せに結局なるんですけど。
ああ、
はい、
うん。
なんかあ、こういう髪型したいなとか、さっきみたいな短いフェードカットにして、
はいはいはい。
みたいな、やりたいなとか思うんですけど、
うん。
果たして、自分に似合うのかわからんじゃないですか。自分がどんなのが似合うかってわからんくないですか。
それはもうやるしかないからね。
まあね。
うん。それかまあ、美容師さんの、骨格的にはちょっとやめた方がいいですよみたいなのあるやん、ね。うんうんうん、頭の形的にはこっちの方がいいと思いますみたいなのは、それはやっぱプロに任せる。
まあね。
べきことやろな。
はい。
もう言うのは言うたらいいんじゃない？こんなんしてみたいんですけど。
で、今回、ちょっとね、クールに来てくださるお客さんの、お店に行って、
はいはい。
切ってもらって、ね、なんかそれ、うん、3ヶ月前ぐらいに言ったことが、
うん、
覚えておいてくださってて、
うんうん。
なんかその、フェードカットにしたいみたいな。
うんうんうん、
したいんですけど、なんか前、その、ベルエーベルの学生さんがやってるサロンでやったら、
うんうん、
学生さんが悪いんじゃなくて、うんうん、僕が、刈り込みすぎてて、
前
の髪
型
で。
なるほど、ね。
ちょっとフェードするにはっていうような、感じやって、無理やったんですって言ってのを覚えてくださってて、
はいはい、
で、じゃあ、フェードにしましょうか、
うん、
お任せって言ったら、
うんうんうん、
ええ感じに、
いいや
ん。で、やってくれた。
よかったね。
はい。嬉しいもんですね、覚えておいてもらえるのは。
確かにそうやな。
うん、はい。イラついたではなく、今回は、
お
ー、喜ばしいこと
です。そうやな。
はい。たまにはハッピーに始めましょう。
イエ
ー。はい。バーインシュレーター、スタートです。さあ、始まりましたバーインシュレーター。この番組は、神戸のバーテンダー藤原啓太と
岩本翔太が
持ち寄ったお酒についてゆるくご紹介するお酒トークバラエティポッドキャストです。
はい。
何を抜いてますか？
歯に挟まっとんなの。
肉の破片があ
れ、なんかまあパン食ってんねんけど、
うんうん、
チアシートみたいなの入っとんね
ん。うんうんうん
うん、よく挟まる。
はい、はい、歯に挟まるね。
うん、
違うか。覚えとってくれて嬉しいね。
うん、はい、僕らがそれを提供する側ですからね。
まあね、はい、
あんまり言われるとちょっときついのよね。
ああ、
なんか、
うんうんうん、
たまたま覚えてることもあれば覚えてないこともあるじゃない。
そりゃそう、はい、人間ですから、
うん
うん、
まあ何飲んだかとか、
はい、
過去ね、何を喋ったかとか、そのたまたま覚えていたことが、まあ、すごく嬉しかったのは、それは僕らはありがたいんですけど、
はい、
それをなんかもうバーテンダーさんイコール絶対覚えてるみたいな、
ね、
みたいな過剰な評価をされると、
はいはい、
ちょっと困るとこはありますね。
入りたての時に、
うん、
一回バーテンダーやりたての時か、
うん、
に一回会った人で、で半年後再来店してくださったから、
うんうん、
覚えてるって言われて、
はいはいはい。
こっちは覚えてないですって開口一番言うわけにもいかないじゃないですか。
うんうん
うん、あーっつってみたいな感じでこうやってたら、
うん、
名前は覚えてるみたいな。
うわ、詰めてくるタイプ。
キッズ思って。
キッズ。
キッズ半年ぶりやでみたいな。
きついな。
正直言いましたけど。うん、もうそう
や
って
名前。いやーもうそれは無理やで。
覚えてないっすわ、すいません。
無理無理無理。なんかその1ヶ月の間に例えば3回とか4回、
うん、
まあ週1ペースで来たら言ったら4回連続でな、
はい、
な、もう覚えんのよ、ある程度。
そうなんですよね。
ほんで、そっから半年空いたって、覚えてんのよ。一、ね、はい、回覚えたら。
一回の密度が濃かったら、
そうやね。
だいぶ空いても、うわぁ、お久しぶりですってなるんです
よ。なるなるなる。ある程度はな。
ポツン、ポツンが。
やったらね、ちょっと覚えにくいね。
うん、ちょっと覚えにくいですよね。
詰めてきていただいた方が覚えてもらえると思います。うんうん、これは本当に。
はい。
もう極端な話で3日連続で行くとか。
これはもうバーテンダーとかというよりは人間心理というか、人間のあれですよね。
そう
ね。定着法として。
うんうんうん。
覚えやすいというか。
そうかもしれん。うん、ね。よっぽどキャラ濃い方は別やけどな。
うん。小学校自分めちゃくちゃ遊んで全然合ってない人間ってそれでも覚えてますからね。極端な話ね。
うんうんうんうん、そうやな。確かに。そんなもんですわ。
うん。
特別バーテンダーが記憶力がいいわけではございません。
いや、ほんとそう。ほんとそう。
ほんとに。
なんやったら、そんな別に、ね、勉強してきてない人間の方が多いんじゃないかという業界なのに。まあ、いや、こんなん言うとあれ
や。いやいや、まあ、まあ、そうやけど、高学歴のバーテンダーはまあ少ないわ。
少ないでしょ。
うん、少ない、うん。
たまにいらっしゃいますけどね。
ほら、もちろん、もちろん。
まあまあ、そんなこんなで、
はい。
はい、結局ネガティブな話になっちゃったような気もするけど。
そうやな。
お酒に参りたいと思います。
はい。
はい。今回、ビールです。
はい。
はい。我らが、ヤッホーブルーイング。
おー。
おー、ありがたい。軽井沢の、ヤッホーブルーイングです。
うん。
クラフトザウルス。
うん。
うん。なんか3種類出てる中の、今回はアメリカンペールエールの、赤いマンモスが書いてある。ものになりますね。
クラフトザウルスが3つあるの？
クラフトザウルスの中でも3種類あって、
うん、
なんかブラックエールとか、
うんうん、
なんかいろいろ種類がある中の一番スタンダードなものになってます。
うん、
はい。
乾杯しようか。
はい。とりあえず飲んでいきましょう。
うん、
乾杯。
いい。お、いい香り。
うん。
結
構スッキリ系っすね。
うん。
そうでもないですか？なんか爽やかじゃないですか？すごく。
そうね。
なんかこう、え、そんなことないですか。いや、それあれっすよ、ピルスナーみたいに軽めではないけど。
へえ、なんかもう、ちょっと説明してください。
はい。わからへん。なんかえらい弱気な。クラフトザウルス、
うん、
ブランドのフラッグシップ。はい、この、今回のやつね。
うん。
軽井沢の気候やライフスタイルに合う理想のペールエールをイメージして設計しましたと。グレープフルーツを思わせる、鮮烈なホップ香と爽やかな苦味、
うん、
モルトの、甘味がバランスよく、上品でありながらも先進的な印象を持つペールエールに仕上げてますと、
うんうん、
いうことです。はい、ビアスタイルはアメリカンペールエール、
うんうん、
IBU が42と、うんうん、いうことでございますな、うん、
なんか苦いけどその苦味がさっと消える感じだよね。
そうですね。
ここら辺ね、
すごい爽やかな、うん、ペールエールながらもちょっと、
うん、
なんか外で味わいたいような、なんかそんな味、
爽やかな、
うん、と思います。
ふむふむ、
え？なんだ
なんじゃこいつ。
はい、軽井沢から始まるビールの革命期ということでございまして、
うん、
はい、時はビール氷河期、いてつく、暗闇の世界に、突然変異で誕生した、
うん、
その名もクラフトザウルスと、
うんうんうん、
時代の流れに、迎合しない個性と、常識にとらわれない多様性、軽井沢生まれのビールが、日本のビール市場に新時代を築くという
ムカついてきたわ
な、スローガンでございますが、なんで？
なんてありきたりな、
え？
説明文なん？
時はビール氷河期。ありきたりっすかね。
もう飽きたわ。そう、なんかちょっと見せて。
商品説明。
もうこのビール系のこの、
はあはあ、
この説明感とこのキャラの付け方よ。
とあの斬新なとか。
ここが一番ムカつく。時代の流れに迎合しない個性と常識にとらわれない多様性。もうこれが一番ムカつくわ。めちゃくちゃ腹立ってきた。
何でも新しい。
何でもだっていけるやん。それ。
まあ、ええ、はいはいはい。
何やねん。来たわ。
モノモスカになってる。
もうなんかあのコピーライターが左手で書いたみたいな部分。片手間に仕事したんか。
はい
はい。すいません。
なんか他にもいろいろと
三種類な。
はい。ブラック IPA、
うん。スタウトではないわけやもんな。
まあ、うん。
焙煎度合いが強いんかな。
ですかね。はい。これは緑のマンモスが書いてあります。
うん。
一般的な黒ビールの、麦芽の香ばしい香りや味わいが特徴的ですが、一般的な黒ビールはか。麦芽の香ばしい香りや味わいが特徴ですが、
うんうん、
ホップの個性を際立たせるために、麦の殻を取り除いた、
うん、
カラファスペシャルって読むのかな、うん、というロースト麦芽を、使用し、あえて麦芽の香りを抑えていると。見た目は黒ビールのようですが、一口飲めば、鮮やかなホップの香りが、鼻腔を満たし、
うん、
鼻腔鼻腔鼻腔
どっちやろうな。
副鼻腔炎とかの鼻腔かな。
そうかも。
後からほろ苦い味わいが感じられますと。
うん。
いうことですね。これがブラック IPA。
うん。
で、もう一個。ん？なんて読むやろ。
ブリュット？
ブリュット IPA かな。うん。サンフランシスコ発。これはね、黄色のマンモスの絵が書いてあるクラフトザイオルスです。
うんうん、
サンフランシスコ発、クラフトビール最先端のスタイルがまた最先端出てきますね。期間限定で登場と、
うん。
酵素によりビールの中の糖度を、ゼロまで下げた辛口シャンパンのような、口当たりが特徴で、さらに IPA らしい、鮮烈なホップアロマが口内で閃光のように広がり、長い余韻へと続きますと。
なるほど。
あ、ブリュットですね。
シャンパンとかでよく言うブリュットやね。あ、そうですね。辛口って意味やね。
が、ブリュット IPA。で、それぞれキャッチコピーがついておりまして、ブリュット IPA はビールからシャンパンへの挑戦状。
おー、うん。なるほどね。
ブラック IPA は黒ビールの概念を覆す衝撃。
はいはい。
はい。で、今回、我々が飲んでる、ペールエール、うん、クラフトザウルスペールエールは、天地を突き抜けるホップ香。ですって。なんかいろんな賞を取ってます。
なるほど。
インターナショナルビアカップ2017、インターナショナルビアカップ2018。
なんだ、結構もう5年ぐらい前からあるってことですね。
っていうことですね。はい。ジャパングレートビアアワーズ2019、2020、2021、2022、2023。
すごいやん。
まあ、銅、銀、銀、銀、銀ですね。
ああ、はい。なるほどな。
みたいな。ビールになってます。
もうモンドセレクションみたいなやつちゃうのそれ大丈夫？
モンドセレクションは銀賞聞いたことないけどね。
あ、いや、結構見るで、銀賞。
金は見るけど
ね。銀あるある、たまに
ある。銀あるんですか？
ある。
あれはお金を積めば、
取れるって聞くけどね。
モンドセレクションね。うん。あんまりこう、当てにならんというか。
銅は見たことない。
銅はないですね、うん。銀も見たことないけど、ね、
なんか梅酒で見たわ、銀。
へぇ、うん、だいたい金賞のイメージですけど。
それだからなんかサブスクで1万入れるか5000入れるかの違いじゃない？
ああ、なんすかね。プレミアム会員が金賞なんです
よ。いや、知らんけど。
スタンダード会員が、
うん、そうね。
金賞みたいな。
そうね。
はい。
知らんけども。
エントリーが、まあ、どう？見たことないけど。
見たことないな。
はい。まあ、そんなこんなで、クラフトザウルスでございました。
はい。
はい。まあ、全然、こう、爽やかに飲める。ビールだと。
おいくら万円なんですか？
これが300円ぐらいです。350で300円ぐらい。
あ、ほなら普通の生ビールとあんまり変わらない。
そうです
ね。お手軽ですね。
ヤッホーブルーイングのいいとこってそこですよね。
そうやな。確かに、はい。なんか他のってもう高いもんな。
めちゃくちゃ高いです。
500円、600円当たり前やもんね。
まあ、まあ、ある程度の製造してるからこの価格にはなるんでしょうけど。ヤッホーブルーイング、クラフトビール界でもね、結構、でかいブリュワリーでございますから。
ねう
んうんうん、はい。まあそれが魅力。
これ300円やったら美味しいと思います。
ですよね。
はい。
ほんま夜な夜なエールに始まり。
そうね。うん、我らがヤッホーブルーイング
やな。我らがヤッホーブルーイング、
うん。このコスパの良さは間違いないわ。
まあ今後もね。
そうやな。
我々はヤッホーブルーイングを応援していこうと思いますが。新製品が出るたびに紹介したいと思ってます。
確かに。
はい。
まあ、遅いけどな、これもう5年前
やから。まあ、5年前からあるけど。ちょ、たまたま見つけたんで。
なるほど。
紹介してなかったなと思います。
はい。
はい。ということで、はい、クラフトザウルスでございました。
はい。
まあまあ、手に入りやすいものだと思います。
そうね。う
ん、皆さんも、よかったら買ってみてください。
うん。
はい。
美味しい。クオリティは高いですね。うん、コスパも良き。
コスパも良き。はい。じゃあ、これ飲みながらトークに参りたいと思います。
はい。
ほい。
はい。
はい。
久々のトークテーマガチャ。
うん。
ガチャというよりは、まあまあ、羅列してあるやつを上から順番に、
はい。
やっていくコーナーでございます。
はい、はい、はい。
どこまで行ったかな？理想の上司について考えてみた。これやったな。
やったっすね。
うん。次。 おならしてしまった時の対処法。
ああ、うん。音が鳴るかどうかによりますよね。
まあ、じゃあ鳴った場合は、
うわ、やってもたみたいな。
まあ、そうしかないもん
な。しかないですね。
うん、出てもうたんじゃないよって。しゃあないだろうぐらいの勢いで。
そうね。なんか日本人の文化らしいね、あの隠すというのが。
あ、そうなんですね。
海外は、おならは我慢したら体に悪いから、
は
あ、その、せなあかんぐらいの、我慢すると、まあまあ、良くない。ただ、ゲップがダメ。海外
は。
らしいわ。日本人はどちらかというと、おならダメで、まあ、ゲップもダメやけど、
うん、
ゲップの方が割とこう普通に
する。ライトなイメージですね。
うんうん。なんか逆みたいですね。
へー。
おならな。
まあね、別に出たからといって、仕方ないから。
うん。まあでも肉食ってると臭いよな。
ああ、そうですね。
うん、臭い時はなんかやっぱ恥ずかしいな。
うん、
臭くなければ、
極力音を立てずに公共の場とかやったら、そう、音を立てずに、こう、ちょっともぞもぞしながら、これ鳴るなとか分かるじゃないですか。
まあまあ、うん、分かるかな。
このポジション、あ、鳴らへんわ、みたいな。
俺でも鳴るときないかも。
マジですか？
いや、それ鳴らそう、みたいなやつでやったら鳴るけど。
ああ。いや、なんかこう、椅子に座っててですよ。
うん。
あ、このまま放屁をすると、
うん。あ、鳴るな。
鳴るなっていう
の。だからその時は我慢するよりも、そもそもが。それを、はいはい、抑え込んで出すってこと？
いや、それを、ケツのポジションをこう変えながら探すんですよ。
ならなさそうな。
ならなさそうな。
なるほどな。
あ、ここやっていうタイミングで、あの、まあ、我慢なんか。
じゃ、本来どうしたら、じゃ、海外の人ってさ、どうしてんねやろな。
sorry? ぐらいな感じなんですか？
それ言う、出す前に言うんかな。
出してから sorry？
出してから sorry？ bless you みたいな感じな
の。あ、そうそうそうそう。あの、くしゃみのね。
気にすんなよ、みたいな、うん。もう、おならはしょうがないのかな。
くしゃみは。
向こうの人の方が臭そうやけどな。肉食ってそうやもんな。
ああ、まあ、ハンバーガーめちゃ食ったり。どうなんすかね。海外の人のおならは聞いたことないけど。
うん。
うん。
そうやな。おならな。まあ、なんかよくあるよな。カップル問題とか同性問題とかで。おならとかはね、やっぱり問題になってきますけども。
その、相方がしてたら、
とか、
うんうん、
もうそれだけでなんかもう、まあ今風に言うなら、蛙化現象みたいなことにもなりかねへん。蛙化現象はまたちょっとちゃうんか。
あれ、いまいち分かってないんですけど、蛙化現象って。
うん。
何なんですか？
何やったかな？調べてんけどな。まあ要は急激に冷めるような現象やねんけど。
はいはいはい、はい。
ちょ、言葉の意味は忘れたわ。
なぜ蛙になったんやろ。
何やったかな？忘れた。調べて、ああ、なるほどとはなったけど。
うんうんうん。なるほどね。まあまあ。一気にその人に対して冷めてしまうみたいな。
急にね。な、その、なんやろうな。え、それで冷めるっていうのに結構多分当てはめるような気がする。
うん。
普通に、いや、そら冷めるわっていうことに対しては使わへん。
なるほど。
うん。
ほんま、些細なことで冷めてしまうっていうのが変えた現象ってことですね。
うん。や、そういうなんか認識。
はい、はい、はい。あんまそういうの気にしたことないですけどね。
でもなんかそれが聞いてると変なのが多い。例えば、コンビニで、とか、まあ、ご飯屋さんで、まあ980円やったやん。
うん、うん。
例えばね。で、1000円出すやん。
うん。
お釣り20円返ってくるやんか。
うん、うん。
その20円を受け取っていたとか。
え？
なんか、そういう本当になんかわけのわからんことで、カエル化現象になってるみたいなのを聞く。
へ
ー。頭、いかれと。
まあね。20円なんそれは受け取るでしょ。
まあ、そうや。まあまあ、よくあるなんかその1円単位の割り勘がどうこうみたいな。
あ、まあね。
それはわからんでもないけど。
1円単位の割り勘、まあまあ、されたこともないし、したこともないけど。
うんうんうん。
まあまあ、されたかと言って別に冷めるとはならんけどね。ま
あ、男女の違いはある。そうやけどな。
まあね。うん。
そうやな。
ま
あだから、おならして冷めたとかでは蛙化現象とは言わへんのかな。どうなんやろ。
ああ。ありがちっちゃありがちなのかな、でも。
どうなんやろな。
冷めはしないっすわ、別に。
まあな。
うん。
冷めはせんやろな。
むしろ、なんか、笑い話に。
そうやな。う
ん、する方ですかね、
うんうんうんうん。
どっちかっていうと。
まあでもなんかその笑い話にできるのはなんかその、普段せんくて我慢してたやつが出てしまったとかやったら笑
い。ああ、はいはいはいはい。
なんかもう毎日のように、うーんとか言って、ブーンとか言って、やられ出すと、まあまあ、それは、それでいいけど。
まあ、ね。
なんかよくある、なんかその、主婦が、 なんかその、昔は細かったのに、もう今はもう、パンパンに超えてしまって、はいはいはい、もう横寝転がって、ポテチバリバリ食いながら、
せんべい食いながら、
もうだらしない格好して、
ケツボリボリ書いて、
書きながら、
ブー言うて。
ブー言うて。それはまあまあ、なんやろうな。
それはでもなんかもう、長年連れ添ったがゆえの。
そうやな、お互いな。
はい。むしろ信頼関係とまで取れる自由さでしょ。
いやちょっと難しいけどな、それを信頼関係というのは。いや、まあまあ、いいと思うけどね、なんかその、
まあ、いつまでもね、結婚生活、まあ結婚したことないからあれやけど、
うんうん、
結婚後もいつまでも女性らしくいてほしいっていう、それは男のエゴなのかもしれないし。
まあ逆もあるしな。いつまでもかっこよくいてほしい。
いてほしいもある。でもそれができるかと言われたらちょっと難しいかもなと思うし。
どっちかといえば男性の方が先サボりがちな気がするけどな。
うん。
だって藤原君あれなんでしょ？家全裸なんでしょ？
家全裸、風呂あたりが全裸ですよ。
あ、そうなんや。それ以外は全然全裸
じゃない。別に全裸じゃないです。
前そんな言ってなかったっけ？
まあまあ、なんていうんですか、夏場とか、もう風呂上がりそのまま寝てるとかあるんですよ。
あ、全裸のままで、はい。やっぱ暑がりやから。
暑がりや
からです、ね。え、でもその冷房入れとってもってこと？
冷房入れててます。
冷房入れてたら別に暑ないやろ。
でもなんか、着てるより裸の方が。
あ、そう？
はい。いや、それこそ。
パンツ1枚ぐらい剥がへんの？
いや。あ、でもなんか、冬場でも、今はあんまりないけど、
うん、
一人暮らしの時は、
うん、
裸で布団履いてましたよ。
冬場？
冬場。
あ、それ暖房つけて。
ええ、暖房つけて。
あ、つけずに。まあまあ、あったかい。
毛布にくるまって。
なるほどね。
もう、ラーの毛布がめっちゃ好きなん
で。ああ、まあ確かに気持ちいいな。
うんうんうんうん。あ、つなってたらちょっと足だけ出すんですよ。
すああ、すっとな。
すっと。
なるほどな。
冬場でもちょっと冷たいとこ探しながら。
はいはい、はい。
その、ラーで感じる温度感が好きなんですよ。
うん。はい。もうわかるけどな。
うん。
まあ冬場にアイス食うようなもんやな。
そう、ね、
あったかいこたつの中で、
はい、
なんかその緩急がいいね。
そうそうそう。
なるほどな。
だからその何？もう日常的に裸で、
うんうん、
カーペットにドンって座るとかはちょっとしないかなとは思うんですけど。
はいはいはい。なんかされたら嫌みたいなのある？
されたら嫌。
あ、この前お客さんが言ってたんが、外に、ベッドの上だけは神聖やねんって、その人って。
はい、はい。
だから、帰ってきた状態のままの、まあ、ズボン、服、なんでもそうやけど、
はい。
で、ベッドには絶対あかんなし。
あー、まあ、ベッドはよくいますよね、う
ん。で、その人は結構極端で、まあ、例えば部屋着に着替えるやん。
はい。
じゃあ、OK なわけやん。
はい、はい、はい。
で、例えば、そっからベランダ行ったらもうアウトだし。
へー。
それ結構極端じゃない？
はい、はい、はい、はい。
ベランダに手を出したぐらいまでがセーフらしいわ。
もう
ベランダに出てしまった時点でもう外に出たというカウントらしくて。
あ、そうなんですね。それは極端ですね。うん、確かに。
その人はもうだからベランダから帰ってきたらまた着替えなあかんね。
へぇー。全然寝巻きコンビニの後とか大丈夫、
ね、だ、ダメダメダメダメらしい。その人は。もう外出たらあかんねんって。
あ、そうですね。うん、極端だね。それは確かに。
そう。おった。だから部屋着でコンビニ行くのはまずありえない。
はぁ、はぁ、はぁ。
外に行かへんって確定してからじゃないと部屋着に着替えへんらしいわ。
へぇ、
うん、まあそういうなんかこだわりやね、その人は。
うんうんうん。うん、
そんなんはないですか、別に特に。
別にないです。ほんまにないな。何をどうされようが別に。
何をどうされようが。
どっちかって言ったらパーソナルな性格が合わない方が気になっちゃう。
まあそれはもちろんそうやけどな。
それ以外多少、なんか、
うん、
僕がそんな気にしいな方じゃないからかもしれないですけど。
そうね。
うん、ね、基本的に。
逆にこれを制限されたら嫌みたいな。
あ、制限ね。
うん。だから向こうの方が多少気にしいで、ちょっとこれやめてくれへんみたいな。は、まあ大体アホなやめるわってなると思うねんけど。
はい。
いや、これだけはちょっと刺してみたいな。そうない。そうないです。
ああ。
なんかまあ、そうやな。テレビとかで見るんやったら、風呂上がりに全裸で缶ビールをプシュッと開けるとか。
あ、
よくあるやん。お父さんがやる方
法。はいはいはい。
で、まあお母さんが、いやもうちょっとパンツぐらい履いてと。
あ、はい。あ、すいません。履きますーっす。別になんか、まあ言われたのであれば履くし。
あ、なんか風呂前に、その、パンツを冷凍庫に掘り込むお父さんがいて。
へー。
で、風呂上がりに、その冷凍でパキパキになったパンツを履くのが気持ちいい。
えー
それでもあるやん。やってみたらいいやん。その、履きたくないんや。暑いから履きたくないんやろ。
あ、いや、でも、パンツ冷凍庫に。
まあ、冷蔵でもいいわけやん。
なんかちょっと嫌かもしんないです。
あ、それはその衛生的にってこと。
はい。
そうやな。
どっちもの衛生的に。
いや、別にジップロックとかに入れたらいい。
え、ね、冷凍庫はわからんけど、冷蔵庫って別に、こんなん別に言うもあれやけど、
うん、
いい匂いのする場所ではないじゃないですか。
あー、まあまあいろんなね、物の匂いが混ざるから。ジップロック入れたらいいやん。
まあまあまあ。いや、それめんどくさいっすわ。
めんどくさい。けど、めっちゃ気持ちいいかもしれんで、ね。あの、サウナの整うみたいな。
はいはいはいはい。
股間だけ。股間だけ。ちょっとこれは、あれはある意味、あの、女性でもできるんじゃないですか。パンツをジップロックに入れて、
はい、
冷凍庫に放り込んで、お風呂に行き、で、上がってきたら吐くと。
はいはいはい。
その、まあ、パキパキになってるかどうかわからへんけど。
入れてみましょうか。
一回やって
みて。一回入れてみましょうか。
男女ともに。これ女性でもできますから。
初めてほんまにやめてって言われる気しますわ。
あ、ほんまや、ね。いや、ジップロック入れとったら怒らへんやろ、別に。
まあね、
はい。生で入れたらそれ怒るかもしれんけど。
まあまあ、笑いながら何これって言われるだけやろ、変なのって。
あるよな、その生活。育った環境が違うから
ね。まあね。
家庭それぞれのこう、当たり前とかが。
なんでそんなことやってみようと思ったんやろうね。
そうやね。なんかこの見たよ。インスタのリールかなんかで。
はあ、うん。今ちょっとやってみます。
はい。
冷凍庫パンツ。
冷凍庫パンツ。気持ちいいかもしれん。でもなんかあの、日焼けとかした時に、あの、タオル冷凍庫、濡らしたタオルを冷凍庫に入れて、こう当てたりとかは。
ああ、はい。
するけどね。気持ちいいよね。
うん、うん、うん。
まあだからまあ僕らも夏場とかそのおしぼりをちょっと冷凍庫に入れてお客さんにお出ししたりとか。
あ、はい。
そんなんはね、したりもするけどね。何本かだけ冷凍庫入れてますね。全部じゃないけど、
うん。
で、なんかもうたまに滝のように汗かいてくる人おるやん。
はい、
夏場に。で、そういう人にはその冷凍のパキパキのおしぼりを渡したりとかすると、喜んでもらえます、
ね。ああ、なるほど、
うん。はい。
はい。
なんか何個か行こうかな思っとったけど、おならで、なんか脱線しながら、盛り上がってしまいました。なんか皆さんのマイルールみたいなのもね、教えてもらえ、ね、だから、はがき来てないんじゃないですか。
来てないです。
取らなっとね。取らなっとね。
何でもいいんです。
お前な。
何でも送ってください。
なんか質問とかないの？お前らは聞いてるだけか。その、享受するだけか。与えられて終わりか。言われてない仕事はせえへんタイプか。おんねん、うちのマンション。清掃員来んねん、地面の。
はいはいはい、
でウィーンってなんかワックスみたいなかけんねんけど、もう上めっちゃクモの巣張っとんねん。
は
あ、取れよ。
それぐらい。
ポイント取ったらええやん。言われた仕事以外もしろ。お前らのことや。さよなら。
さよなら。厳しいご意見。
よし。